こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は満を持してのこの企画、12季節の魔法使いを語ります。ボードゲーム好き語り、今回はですね、2012年に発売されて以来オンライン上での対戦も盛んで根強い人気を誇る12季節の魔法使いを徹底的に語ろうという話ですね。今日はですね、12季節の魔法使いいろいろと語るためにゲストの方をお呼びしました。それでは自己紹介をお願いします。
一応ニコマスピーとして活躍して2010年からデビューして、今もなおも PVP をなるべく多めに作っている4月ピーとものです。
12季節の魔法使いはプレイ回数とかはどんなもんですか？
はい、リアルだと20回程度で、
はいはいはい、
オンラインだと今見たところ、
はい、
3120回。
3000回。はい。わかりました。相当なヘビープレイヤーですね。
そんなことない。
いえ。
5000とかいる、ね。
5000とかいる。まあでも、発売されて3年ぐらいっていうことは、1000日ぐらいじゃないですか。まあ何月に発売だったかっていうのはあれですけど、秋頃に実装されたような気がするんですけど。ってことは、1日3回ぐらいは遊んでるみたいなね。そういう計算になりますよね。それだけ見てもね。凄まじいですね。はい。そんなヘビープレイヤーの4月 P を、はい、ゲストに迎えて、今日はお送りしたいと思います。はい。続けてどうぞ。
皆さん、はじめまして。アセルテジオ P と名乗っています。これ P って、
うん。
どうなんでしょうかね。僕、一応、はい、誰かに名付けてもらったわけじゃないんで。
あれ？
いまだに P を名乗っていいのか。ニコ動に登録した時の、そのまま、適当につけたやつ、そのまま引きずってやっちゃってるんで。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよね。一回一発さんから、何でしたっけ、セルジオ P でしたっけ、提案受けたんですけど、サッカーよく知らないんで、
はい、
なんか P つけないのもなって思いながら、
うん、
ここまで来ちゃってるんで、以上、P を名乗ってるということで。
あ、そうなんだ。
はい。ニコ動の方に、ボードゲー動画ですか、の、アイマスを使ったものの、いわゆる円卓さんや一発さんと同じタクマスというものを、
はい、
つい最近本当に始めさせていただいた、
はい、
続くかもわからない、
はい、
一番のペーペーで、一番の下っ端として頑張っております。
下っ端ってなんやねん。
悪の手先として、
何悪の、は
い、頑張っております。
よくわからないですね。
頑張っております。はい。
はい、ちなみに、アセルテジオピーは、12季節の魔法使いは何回ぐらい遊ばれてるんですか？
いや、先に3000とかいう人、
はい、
3000でしたっけ、5000でしたっけっていう方が出てきちゃったんで、あれですけど、僕完全にその、はい、常識人というか一般レベルなんで、エンジョイ勢なんで、それこそ100回行ってるけど200回行ってないぐらいのレベルだと思いますね。多分ちゃんと数えてはないです。
ほうほう。
多分ボードゲームアリーナがアカウント合わせて、
はいは
い、70と40で110ぐらいだと思うんで、
はいはいはい、
そんなもんだと思いますね。
はははは、
はい、
なるほど。まあ、今日はね、アセルテジオピー、今言葉をぼかしましたけども、ニコニコ動画で12季節の魔法使いの動画をアップしたというね、はい、12季節の魔法使いなら俺に任せとけという、方ですね。
いや、そう、いや、内容見てもらえばわかりますけど、そういうつもりで作ってないですから。
見た。
あ、見られました。なんかもうだいぶ辛辣な、
上がった登場に見ました。
はい。
あ、12季節だ。
もうあれも、まあ、後で多分ちょっとまとめて話すことになると思いますけど、
はい、
そのルール説明というか、これ、うん、結構僕ポップに遊びたい感じなんですよ。
なるほど。
だから初めてやった、やる人、どっちかっていうとやり込んでない人たちと、
うん、
パッパカやれる感じにしたかったんで、うん、そうなるとルール説明がちょっとこれネックですよね。
まあ確かにね。
それとちょっと全く知らないときついコンボだとか場面とかがどうしてもあるんで、うん、その辺の紹介とかなんかこうチャラッとできたら、一緒にやる人に先に見といてもらえれば、
うん、
ちょっとはあれなのかなと思って作ったもんなんですけど。
ユーザーフレンドリーだね、なんかね。
いや、僕が遊びたかっただけなんであの当初、ボードゲームアリーナっていうのを僕は知らんかったので、
あ、そうなんだ。
はい、もう完全にあのリアルオンリーだったんで、どうにかなんねえかなっていうふうに思ってるところで、で、作り始めたらボードゲームアリーナなんとという、その便利なサイトを発見してしまい、
はい、
素材もちょくちょくお借りして、うん。
そういうのあるな、うん、
っていう形になったんで、はい、そうですね、動画の方はあんまりその上級者向けではないんで、
うん、
そっとしておいていただければ
どんなコメントだそれ
、はい、すいません長くなっちゃって、なんか適当にちょっとやっぱカットしてください、
は
い、この辺
はい、ざっくりカットします、
はい、
はい、ということでよろしくお願いしますはい、じゃあ続けて一発さんお願いします。
はい、どうも皆さんはじめまして、
テンション低い
一発目 HFP です、
はい、
12節の、回数ですか、リアルでは2、3回しか多分やったことないんですけど、
あ、そうなん、
一応、はい、
はい、
BGA では、ボードゲームアリーナの方では1564ゲームってなって、
おお、すごい、
はい、
はい、
でもまあ、あの勝率大変低いのであの皆さん見つけたらいじめないでやっていただけたらよろしくお願いいたします。
まあ、レーティングを稼ぐためにぜひ見つけていけっていう話ですか。
最初のうち、うん、今結構2人プレイでやることが多いんだけど、最初のうちってもう3人とか4人の卓にしか突っ込まなかったんですよ、
ね、ああ、なるほどね、
うん、あのドラフトゲーで、2人でやってもつまんないだろうという考えで、うん、というふうにやってたんだけど、うん、まあそういうとこだと余計初心者なのにそういうとこ突っ込んでたんで、うん、余計勝率低くなるわなっていうのはあるんだけど、
ああ、まあ単純に4分の1しか勝てないからね。
そうそうそう、
うん、
その頃の名残が引っ張ってるんだけど、まあでも単純に弱いです、ね。もともとあんまり得意なタイプのゲームじゃないんですよ、12季節って。
僕はね、割と不思議なのは、一発目 HUP がそんなに12季節のめり込んでるのがよくわからない。
うん、そこら辺もおいおい話していきますけれど。
なるほどね。
まあ、端的に言うとね、
うん、
あの、一番回るのよ。
ああ、なるほどね。遊びやすい、プレイヤー多い。
人が多いのと、
うんうん、
それからワンプレイが、まあ、20分ぐらい、
2人
だと、
はい。
で、サクサク回るんで、
はいはいはい、
それでですね。
なるほどね。
まあ、本当はもっと遊びたいゲーム、他にもあるんですけど、
うん、
まあ、例えばスパイゲームなんで、そうそう回んねえじゃねえ。
確かに、それはある。
回んねえのと、あと、あの、言葉わかんない外人さんが相手にスパイゲームやりたくねえなっていうのが
そんな喋る、でも
喋んないけどね、でも時々あの陽気に話しかけてくれる人
が
いる。
ああ、まあそういう人はいるわね、
うんうん、そういう人に捕まっちゃった時になんか2時間3時間黙ったまんまっての切ないものがあるんで
俺あんまりリアルタイムでやんないからな、はい、まあ、まあね、そういうこともありますわね、はい、はい、とまあそんな感じのゲストの3人と今日はまあ12季節の魔法使いの話をやっていきたいと思っています。ちなみに、僕ですね、12季節の魔法使いですね、 BGA では30回足らずで、リアルでも5回ぐらいしかやってないという、まあ、この中だとド素人中のド素人ですね、はい、ということで今日は脇に回って偉い人たちの話を、へえそうなんだって言ってうなずいていくというスタイルでやっていきたいと思います。
逃げてる逃げてる、最初から逃げてる踏み込めよもっと、
たまにはそういうことがあってもいいんじゃないかなと思うわけですよ、はい、まあそんな感じでね、今日はいろいろと話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、ちょっと一発目 HUP との話でも出てきたんですけど、まあこの12季節の魔法使いですね、プレイ人数2人から4人っていう風になってますけども、遊ぶ人数として最適なのはじゃあどうなんだっていうのは疑問としてはあるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。これはどうですかね、皆さんなんか考えとかはありますか。
やっぱりあれじゃないですかね、どういう遊び方したいかだ
と思って、はいはい、なるほど、はいはい、
さっきあの一発さんがおっしゃってたみたいに、
うん、
その早い時間でパッパカ回したいっていうんであれば、うん、やっぱり2人、どうしても3人4人だと時間かかるんで2人でしょうけど、
うん、
でもやっぱドラフトあるんでね、3人でやりたいんですよね。4人だとちょっとあのへこむ人が、ダイス運がちょっと3連続ぐらいであの狙ってるの取れないともうダダへこみしちゃうんで
わかるわかる
3人がベストなんじゃないかなって僕は思ってますね。あの、リアルでもネットでも。
うんうん、なるほどね。4月 P はどうですか？
私も3人なんですよね。多分ベスト人数。
なるほど。
2人でもできるよっていうルールですけど、まあ、やっぱドラフトもあります。
うん。
あと人数が増えることによって使い魔っていうカードがあるんですけど、
はいはい、
大活躍するので、
うん、
人数が多い方が2人とは全く違う感覚で楽しめていいかなっていう感じです
ね。なるほど。はい。じゃあ、一発 P はどうですか？
うん、だから最初はやっぱりそういう考えで、うん、3人、4人突っ込んでたんですけど、今、ほぼ2人なんですよね、ミュージックやるとき以外は。うん、
はいはい、
でそれ、まあ、早い時間で回せるっていうのもあるんだけど、
うん、
逆にドラフトが完全情報っつうわけじゃないですけど、最初の1枚目はあるんですけど、うん、完全情報になるんで、そこの読み合いが面白いというのがあって、最近は2人用に特化しちゃってるなっていう感じです
、ね。なるほどね。
うん、3人、4人だと、本当に分かんない札が出てくるけど、
うんうん、
2人で最初の1枚目以外は分かってる状態で、もう相手がどういう風にやってくるかっていうのを読むのが楽しいみたいなところが出てきてるんで、
うんうん、
だから最近は2人ですね、本当。
おー、なるほど。まあそうっすね、僕もその辺で言うと、どんだけガチガチやるか、それとも緩くやるかっていうところで、まあ人数選択あるのかなっていうふうに思ってて、やっぱ2人でやると、ほとんどカード見えてるんで、かなりガチ度が上がりますよね。
そうっすね。
うん、で、ガチ度の割には割と運要素も高いゲームなんで、辛いところもあって、このゲーム的には3人ぐらいが一番バランスいいのかなっていうふうに僕も思ったりしますね。
うん、実際のバランスはそうと思います。本来は2人じゃないんだろう。
まあこれは本当にゲームどうやって遊ぶかっていう、そういうプレイスタイルの方にね、多分比重が高くなるような話じゃないかなというふうに思います。
そうですね、多分ゲームバランス的な問題ではあんまりないんじゃないかなって思いますね。わざわざ人数で効果がちょっと変わってきちゃうような使い魔に関しては、
うん、
コストがわざわざ変えてありますし、
うん、
ただコスト変えても使い魔が強くなりすぎるというか、使い魔が有効になりすぎるとクリスが強くなりすぎるんですよ。だからちょっと僕も4人は特に、うん、まだやったことない人とかがいるパターンが多いんで、うん、4人はあんまりやらないかな。
おー、なるほどね。
4人になっちゃったら僕むしろ抜けるぐらいの横で見てるぐらいのあれありますね。
うん、あ、4人になるとあと単純にダウンタイムがね長くなるっていうのも、そうですね、
長くなっちゃう。
うん、
テキスト使うゲームは何でもそうですけど、
うん、
種類がどうしても多くなってくると、うん、その人数が増えれば出てくる枚数も増えるじゃないですか。
そうね。
12季節のいいところって、基本だと、うん、要するに50種しかないし、
はいはい、
出てくる数も少なければ人数かける9枚しか出てこないわけじゃないですか。
うん、
だからあんまり他のテキスト系のゲームと違って、出てくるたびにこれなんだって確認する必要があんまりないんで、
うん、
ダウンタイムもこのタイプのゲームにしてはそんなに伸びないっていうところが僕好きで、
う
ん、だから逆にあんまり拡張とか入れて、今手元に拡張ないんですけど、うん、やらないんですよね。
なるほどね。
やだと、はい、
はいはいはい。まあそうね、このゲーム、まあ割とテキスト多いゲームでもあるけども、わかるかな？まあゲーム慣れしてるかどうかっていう話もあるんだけどね。うん、
まあいわゆるあれだよね、トレーディングカードゲームを、
うん、
が、まあ下敷きというか、
はいはいはい、はい。
元になっててっていう、まあドミニオンとかと同じような。
そうそうそう。
元を立たせばみたいな
ところが、ね。はいはい。なんかマジック・ザ・ギャザリングのエンチャントとアーティファクトだけバンバン使うようなゲームみたいな、そういう紹介を僕なんか出た頃にしてたような気がしますね。殴り合いはないよみたいな、うん、
そうですね、拡張入って使い魔増えてきて初めてなんかちょっと殴り合いの要素増えましたけど、うん、その基本セット見て僕一番初め、うん、これすげえなって思ったのは、この見た目のポップさが引き付けるっていうのもあるんですけど、はい、やっぱアナログゲームってマイナーじゃないですか、
うん、
で結局知られてるのってよく言われる人生ゲームとかモノポリみたいな、よく引き合いに出されるようなのとは別だとしたら、
はいはいはい、
トレーディングカードゲームじゃないですか、日本人がやっぱり一番知ってるっていうか、若い層が一番知ってるのって、
うん、
でトレーディングカードゲームって大体1対1で、
うん、
お互いを殴り合ってお互いのライフなり山札なりをなくしたら勝ち、
うん、
相手を打ち負かしたら勝ちっていうゲームじゃないですか、
うんうん、
でもこの12季節って相手を打ち負かすことじゃなくて、うん、お互いに点数伸ばしてて、
うん、
より点数取った人の勝ちっていうのをマルチゲームでできるっていうところがすごい新鮮だったんですよ。僕これ出会ったのアナログゲーム始めて本当すぐだったんで、
う
ん、
あー
調べてるうちに、え、何これすげえじゃんってなったのが、
なるほどね。
しかも、 資源管理をダイスで行うっていう、うん、
はい、
このいわゆるトレーディングゲームでは全然今まで見てこなかったタイプのゲーム、
うん、
そのダイスによるマナ管理と、
はいはいはい、
相手を打ち負かすんでなくて自分を伸ばすプレイスタイル、うん、それがマルチ対戦で多人数でできる、
うん、
でコンポーネントがこれっていうところに惹かれて、
うん、
一番初め買ったんですよ。
ほー、そういう出会いがあったわけだ。
はい、
はいはいはいはい。
で多分あの、うん、シーズンズこの12季節って他のアナログゲームは全然やってないけど BGA これだけやってるって人って結構いると思うんですよ、うん、あ、
それはいるだろうね、
はい、
うん、
でそれもツイッターとか見てる感じ結構若い学生さんとか多くて TCG の流れというかなんかで紹介されてるのを見て、
うん、
TCG っぽくてとっつきやすいけど全然プレイ感が違うっていうんでハマってるみたいなんで、うん、
ははは
若い人はやっぱりその、うん、TCG っぽいけど TCG じゃとは全然違うっていう、うん、この衝撃はあると思うんですよね、このゲーム。
はいはいはい、はい、
結構前数年前のゲームになっちゃうんで、
うん、
今そのアナログゲーム詳しい人に似たようなの見せても、
うん、
例えばドミニオンっぽいドミニオンの変装ねとかそういう話にはなっちゃうと思うんですけど、うんうん、
はいはいはい、
それでここまでなんかこう、うん、まとまってるっていうのは、
うん、
3年っていうリミットがあるんで、
うん、
収束性もいいというか絶対終わりますしね、
ゲーム。そうだね、確かに。
だれないし。
そんなとこですか？
あ、そんなとこです。
まとめて
なんだ今のまま。
いや、なんかまだ言うことあったかなと思って、だいたいこれで僕今回喋ること終わりだと思うんで。
いや、おいおい、マジで。結構語るな、さすがだなって思ってたら、もうこれで燃料切れですか？
燃料切れというか、これ以外のところはあとガチ勢の方にお任せして。
悲しい。
これに多分出会う人の、出会って感動した人の気持ちを今代弁しておこうかなと思って。
いいですね。
こういうふうに思う人結構いると思うんですよね、はいはいはい、この時期。季節に関しては。
なるほど。じゃあ12季節ショックですね、ある意味。
そうっす、
うん、いやでも今の話は面白かったですね。僕はそれで考えると多分アセルテジオ P と似たような衝撃を受けたのがドミニオンだったんですけど、
はい、
多分それと同じような感じで、まあ、これタイミングの問題だと思うんですけど、やっぱ TCG の編集っていうような感じで触れてったら、あ、なんか全然違う文法がそこにあるぞっていうことに衝撃を覚えたっていう口だと思うんですよ。
そうですね、僕調べてる段階ではもうドミニオンと12季節が、はい、同じ棚にこう並んでる状態なんで、
はいはい、
その両方の概要を読んでよりショッキングなのはやっぱりこっちですね。ダイスがあるし、まあ、TCG デッキは作る、デッキは作るし山札はあるんだけど、それぞれのものがあるわけじゃなくて、うん、一つのものをやっていくんで、
うん、
中のカードは全部共通、資産とか関係なしみたいなとこも、そこはまあドミニオンから一緒ですけど、あれはこう場にこう開いてというか、うん、取っていくじゃないですか、
はい、
あんまりこうデッキ感はない、山札感がないというか。
そうだね。
だからそのイメージとして TCG しか頭にない中で、
うん、
似てんのどっちって言ったらこっちだったんで、
うーん、
で似てるけどこの他の要素が随分とっていう部分の衝撃だったんですかね、やっぱり。で、ドミニオンはちょっと拡張が増えすぎちゃってで、
あー、わかる。
手を出しにくかったっていうのはあるんですけど。
もうだいぶね、シフトをした、はい、しちゃった後だと自分が乗り込んでいくのもちょっとためらわれるみたいなね。
拡張はこれどこまで買うんだみたいに、TCG みたいに買い足さなくて、ワンセットでもう完全に遊べるっていうのも、
うんうん、
何回も違う状態で遊べるっていうのも結構、やっぱ、魅力というか、衝撃だったでした。
はいはいは
い、だから拡張があるドミニオンはちょっとこう僕の中での魅力がちょっとこっちよりか下がっちゃったっていうところ
がある。なるほどね。まあ今回のね、参加してる4人のゲーム歴っていうような話、これそういえば自己紹介で全然してなかったんだけど、
あ、そうです、
ちょっと多分その辺くれると一番歴長いのは一発 P だよね。
どうなんでしょうね。
じゃない、
わかんないけど、
一発 P って何年ぐらいやってんの？
あんまりね、何年っていうのはよく分かってねえんですよ。
ブランクが
ブランクあるんで、
うん、
学生時代にやってて、はいはい、その後ずっとやってなくてみたいな、
はいはいはい、じゃあ何、そのカムバックしたのは何かのタイミングってのはでもあるわけでしょ。
結局いつぐらいなんだろう。テーブルゲームインワールドのブログになってない方のゲーム会レポートやってた頃の記事ってのを 後で見つけてずっと読んでたんですよね。
はいはいはい。
で、それで、こんなにボードゲームって、自分がやってたのってモノポリーとスコットランドヤードぐらいだったんで。
あ、そういう時代に。はいはい。
いや、時代っていうか、
昔の。
たまたまやってた時がそうだった。
ああ、なるほど。
要するに手元にあったのがそれだったんです。
なるほど。
今、近所の納屋でそれが見つかってです
ね。納屋で？
そうそうそう。
へぇ
で、それをずっと遊んでてっていうのがあって、うん、他にどういうボードゲームがあるって知らないで、そればっかり。
はいはいはい。
で、しばらくして、で、まあ、あれですね。そういうサイトで、こんなにボードゲームっていろいろ種類があるんだっていうのを知って、
はい、
手元にそういうゲームがないままに、いろんなゲームがあるんだっていう感動でですね、ハマってたっていう。実際今何が売ってるんだろうみたいな感じでね。
うん。
あ、これは紹介されてたやつだな、みたいな、
はいはいはい。
そういうところで追っかけて買ってったみたいなところがあるんで。
うん。自分で何、初めて買ったのって何なの？
何だ
ろう？覚えてる？
覚えてねえっすね。
覚えてない。
ヤフオクで人に
買った。ヤフオクなんだ。へいきなりヤフオクから行こうっていう風に、
はい、だって検索したら出てくるんでヤフオク、
ね、ああなるほどね。
どこで売ってるか全然知らなかったんです
よ。確かに。いや、それはあるかもね。ということで、あんまり一発 P のゲーム歴はよく分かりませんという、
はい、
予断ですね。何年やってんだかよく分からないというね、
はい、
4月 P はどうなんですか。
私ちょうど4年ぐらい、
おお、あ、
多分やり始めたのボードゲーム自体。
はいはいはい。何から始めたんですか。
最初やったのが楽しくゴキブリポーカーかニュートンどっちなん
で。あ、なるほどなるほど。
最初はボードゲームに全く、まあ、全然そういう世界知らなくて、
はい、
で、まあ、アイバス関係の人とちょっと2泊3日ぐらいでちょっと遊ぼうみたいな感じで、
はいはい
はい、集まりに行って、はい、ボードゲームとは全く関係ないことで遊ぼうと言ったんだけど、
うん、
泊まった、まあ、旅館で、
うん、
夜ボードゲーム好きな人がボードゲームやるので、
うん、はいはい、
やったところから初めてボードゲームっていうものを知りました。
なるほど。
で、その人が、ネットでもやれるよって言って、BGA の他にもいろいろなサイトをしてもらって、
うんうん、
やり始めた感じですかね。で、自分でも買うようになったりとか、ゲーム買いに行ったりとか。
はいはいはいはいはい、はい。なるほどね。やっぱ人から教えてもらうっていうことは、まあ結構多いのかもしれないですね。
そうですね。
実際に自分で買ったゲームっていう風になると何人なんですか？最初。
最初は確か買ったけど開けてない方も。
はいはいはい。
買って満足した方も。何だろうかな。これは俺の魚だった。
ああ、はいはいはい。
ああ、初めてよかったね。次にモンドとかなんですけど、そんな感じで、ちょっとずつ溜まっていってる。
はいはいはい。4月 P は、なんか TCG とかはやってたんですか？
全くやってない。
やってない。じゃあ、別にまあ今見ると、アセルテージオ P がなんか、感動的なコメントいろいろ飛ばしてくれましたけど、全く意味がわからない。
そうですね。
そういうことです。
私は、BGA で一回やって、
はいはい、
ボコボコにされて、もともと、いろんな卓球でもボコボコにされてた。どれか一つ強くなりたい。
あ、なるほど。
選んだのが12期です。
はいはいはい。まあでもそんな感じであれですよね。12季節やり込んでみたいって思うような魅力はありますよね。
そう
です。はいはいはい。まあ僕はこれポッドキャストでも何回か言ってるような気がするんですけど、ゲーム歴5年ぐらいで、やっぱ始めたのドミニオンぐらいなんで、なんですかね、12季節の魔法使い時代は、まあアセルデジオ P が今話したような文法ですね。文法に関してはまあドイツゲームから来てる文法だなっていう風な形で、まあそんなショッキングではなかった。ということですね。まあ一発目も多分同じような歴を歩んでると思うんで。
そうですね。ドミニオンちょい前ぐらいだからやっぱり多分。
そうだよね。まあ、勝利点を競う、お互い特に、まあ、殴り合いなくはないけど、そんなに殴り合いがメインじゃなくて自分の得点伸ばしていくのが重要だよっていう。で、勝利点で決着つけるぜみたいな。そういうゲームには慣れてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。
でもね、ユニケス割とね、やっぱりエッグイゲームだなって思うよ、ずっとやっぱり、殴り合いじゃないっつうけど、殴り合いだわ、これっていう。
まあまあね、まあ、特に二人でプレイするとなると、自分が10点伸ばすのも相手の10点削るのも意味として同じだから、
そう
そう、余計、まあ殴り合いの色は強くなるね。
うん。うん、割とね、何回か続けてやってると心がよどんでくるところ、
はい、まあ、そういうところはありますね。はい。
ありますね。まあ、こういうゲームはしょうがないです。う
ん、はい。本当にTCG からのステップアップっていう言い方は変ですけど、TCG とボードゲームつなげるゲームの一つじゃないかなっていうような、
そうですね、だからよく言う、よくなんか議論に上がってる、初心者に勧めるボードゲームは何みたいな話をしてるときに、はい、必ずカタンとかカルカソンヌっていう話が入ってくるんですけど、うん、現代だとおそらくこれ一つの選択肢として入るんじゃないかなと思うんですよ、うん、あのボードゲームアリーナがあるから、ネットで練習ができるっていうのももちろんありますけど、
なるほど、
あの日本人受けする、あんまりそのアメゲーとかドイツゲーって結構イラストがバタ臭いやつとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのちょっと、ね、そうですね、そういうのはちょっと性に合わないというか手に取りにくいっていう人も多分いると思うんで、
はいはいはい、
これそうでもないですよね、そうでもないというかむしろ それっぽくないというか、
やっぱそこはフランスっぽいっていうか、あのモンスターにしてもなんていうかすごいリアル調のトゲトゲしたようなやつじゃなくて丸っこいんだよね、
そうですね、
うん、まあ、そういうところもあって割とあの日本人の感性からしても手に取りやすいタイプのゲームっていうのはそうかもしれない
ですよね。で日本版も完全日本語化もされてますし、
うん、
値段この手のゲームって結構するんでそこで敬遠されがちですけど、
はいはいはい、
こうダイスがごっちり入ってるっていうのと、
あ、なるほど、
コンポーネントも使いにくいんですけど、うん、やっぱりすごいいいんですよ
そうだね、リアル使いにくいんだよね
わかる
、はい、あのコマちょっとずれちゃったりするんで、
召喚ゲージどこだったっけ、
うん、
そうですね、はいはいはい、で僕が一番推したいのは、うん、このコンポーネントを収めてる中のプラスチックのこの中仕切り、
はいはいはい、
中仕切り、
はい、
これがすごくいいです実際多分持ってる人は同じ感動を味わってると思うんですけど、すべ、
うん、
てのコンポーネントがぴっちり収まって、しかも外から見たビジュアルがすごくいいっていう、
あー、なるほど、ね、
これ大事だと思うんですけど、うん、スリーブをつけた状態でカードが完全に収まるんですよ、
あ、そうなんだ、
はい、
あ、それいいね、そこまでなかなか気使ってる人はいないような気がする、うん、
むしろスリーブ入れた状態でそのカードを収めるとこ、まあ、2つに分かれるんです、うん、スリーブついてない状態では1箇所のとこ入ってるんですけど、
はいはいはい、
スリーブ入れると2つに分けて入れるぐらいの感じになるんですけど、それでちょうどぴったしぐらいになるんですよ、うん、でその上に抜いたパンチシートを置いて、うん、説明書を置いて蓋を閉めると全然浮かないぐらいのピッチリ感で、
なるほど、
素晴らしい、
確かにね
いろいろ見習ってほしいゲームが他にもありますけど素晴らしいです、
なるほど、
はい、いや、
あのピッチリあの収まるっていうの結構大事なところで、例えばあの長仕切りしっかりしてるゲームでもアルハンブラとか結構しっかりしてて、やっぱあのタイル入れる場所とか分かれてんだけど、あれあの運搬してる途中に結構隙間があるんで蓋開けると中ぐっちゃぐっちゃになってたりするんですよだからピッチリしてないとそこのところが見た目がひどいってことになってたりするし、プレイアビリティにも、問題あったりするんで、それは確かに重要なとこですね。
そうですね、ほぼほぼそういうことないですし、
うん、
魔力トークンとかリアルだと一個一個分かれてるんですけど、
はいはいはい、
それもそれぞれ分かれて入れるところがあるんで、もうこの箱をそのまま出した状態、そこをこう資源トレイにしてこうできる、うん、チャクチャク抜いてそこ入れてできるんで、
うん、
まあ、お皿出した方がやりやすいかもしれないですけど、
はいはいはい、
素晴らしいと思いますね。
めっちゃ骨ですね。
中敷きが
。そういえばこのゲームのランカーっていうかトップ10みたいなのをあの BGA で見ると日本人の人すごい多いね。半分ぐらい日本人だったよ。
あ、なんかプレイヤーが日本と中国と、うん、
台湾
あと、そうですね、あたりがすごい多い。
あ、そうなんだ。
うん。台湾プレイヤーめちゃめちゃ多い。
台湾なんだ。
あんまり韓国の方が多くないんだよな。まあいるんだけど。
うん。
そうですね。
うん。どっちかと台湾と中国が多いね。
へえ。
フランスはまあ多い。
まあ大国だからね。
うん。
うん。なるほどね。なんかその辺のあれなんかね、東南アジア的なところとマッチする何かがあるのかしら。
どうなんだろうね、そこね。
不思議だね。まあ普通にね、人口でいや別にね、もっとヨーロッパとかアメリカとか行っても良さそうなもんだ。それ単純にあれじゃない、遊ぶ時間帯が近いから。
ああ、それはあるかもしれないね。
うん、もう、まあ、あるだろうね。それはあるかもしれないね。
うん、でも僕、朝4時ぐらいに入って
いや結構ネット文化とタダでやれるっていうところ、うん、それの中でボードゲームアリーナっていうゲームの中で一番ポップというか現代的なゲームっていうことで12季節が選ばれてるだけなような気がするんですよね。
あははは。
同じ時間帯でもプエルトリコとかいくつか立ってる宅にはどっちかっていうと欧州の方とか北米の方とかが多かったりするんで、で割と今日本人プレイヤーでやってるっていう人も12季節だけやってる人本当多いですよね。多分ボードゲームアリーナで他のはルールが分かんないっていうのもあるかもしれないですけど、
まあ結局あんまり時間取れない時だというか時間取れない時にボードゲームやアリーナで遊んでるなんて話もあるんだけど、
そうですね。
まあ一番手軽に回せるとか、とりあえず2人用のタコを立てておいて誰かが入ってくるまで仕事してるっていう、
なるほどね、
そういうのが結構多いんで、まあ、結果として12季節のやってる時間の方が仕事してるより長えなっていう
ダメじゃん
あれになるんだけど、
まあ結構そういう感じでやっぱ遊ぶ人はとことんのめり込んで遊ぶという魅力のあるゲームだなっていうふうに、
そ
ん
な人が何回も入ってくるな、
うん、
こいつ勝てるなと思ったら何回も来やがんないっていう
私は、基本、ボコボコにするから、悔しいから、リベンジって感じ。
一回とか。なるほど。
で、やられることで、やらないっていう感じ。あんま同じ人とは出かない。
まあ、見えてくるね、同じ人だと。
その、何回もやるのも、なんかこう、中毒性があるっていうよりも、うん、ドラマティックな展開になることが多いゲームだからやるかな、うん、僕はっていう感じですね。いや他の人はあれなんですかね、やっぱ中毒性がある感じで何回も回してるんですかね、レース4ギャラクシー廃人みたいな感じで。そこがちょっと僕はあんまりボードゲームアリーナなんてやってないんで、うん、そうそれこそ2000とか3000とかやってる人はどういう気分でやってんだろうなっていうのはちょっとあるんですけど、
うん、なるほどね、うん、ちょっと聞いてみたいね。確かに
これね、12季節というかボードゲームアリーナに関して言えば12季節よりやりたいゲームって多分あるんですよ僕の場合は、
うん、
そんなに最高に好きなゲームではない実はこういう場で言うのも申し訳ないんです
けど、いやいいけどいいけど別に、
うんうん、まあさっき言ったようなね、結構ネガティブになるところはあるんで、このゲームに関しては
。はいはいはい。
まあどうなんだろうね、やっぱりやりやすさだろうね。人が多い、多くてすぐにやれて、すぐに追われてっていう、
うん、
そういうところでハマってますよね、結局。だからそういう意味では中毒性の人なんだろうなっていう。
うん、なるほどね。
私もそうですね、中毒ですね。家に帰ってて、飯を炊くためにご飯を炊く、
はい、
炊くまでに2回やれるなって。
ダメな人だ。
それは死んで
る、ね。食べて、はい、食べながら、今日は見るアニメがないな、12ケース間に合うから食べるかって2回ぐらい回す。うん、最近で風呂入ろうって吐いて、吐いて、よーし、動画作る前に1回やるかって言って、1回が2回になって6回ぐらいやってから作業して寝るっていうのが1週間続くので、3でも行くと。
ちょっと不安だったけど。風呂に入ってる間に1回回せるとか、そういうのはないんですか？
ない。
やばいですね。生活に組み込まれてますね。
そこまで神聖中毒の方が、この国というか、こういう結構フランスから離れたところにいるっていうことをレジス・ボネシーに伝えたいですよね。多分すごい喜んでくれそうな。寝ても覚めてもやりたいっていう人がいるんですから。作者冥利に尽きるだろうな。
それは確かに嬉しいだろうな。
っていうかね、
たまに有名になったり。いい音とか頭が。
カピアあの音ね。はい。
これ、リベン
ジ。あれじゃないですか。4月 T をこの場にお呼びしようって言ったの僕なんですけど。
はいはいはい。4
月 T と僕が知り合うきっかけ12季節ですから、ね。他にもう一人、バービーという4月 T の友達の方がいて、その人と一緒に遊んで、
は
いはい、で、こっちにはそういうの遊んでるグループがありますよっていうふうに紹介された中に4月 T もいらしてということで、最初にロックスポお互いを知らないうちに一緒に12季節売ってたっていう。
まあまあまあ、ボードゲームはそうですね、大体。名前を知るのが後みたいな感じでね。
割とボードゲーマーだとそうだけど、ニコマスティ同士でこれは珍しいな、
まあ、そうかもね、確かにね、それはあるわ、作品から知ってくからね、普通
そうそうそうまあね、多分ね、4月にはいまだに僕の動画見たことないからね。
あ、ありますよ。
あ、あるか。
全力は見ますよ。
あ、なるほど。
あれも見ます。名前が出てこない。
まあいいやいいや、その辺は飛ばしましょう。どうもありがとうございます。はい。
はい、 はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は12季節の魔法使いで好きなカードをそれぞれが語っていきます。それでは